野木さん。
はい。
小学生におすすめしたい、こう、推薦図書とかありますか？
小学生に？
そう、小学生ですね。
いやー、それは広いなぁ。なんかジャンルあるかね。
じゃあ、そうですね。小説にしましょう、やっぱり。
小説か。
うん。
そしたら、やっぱあれじゃないかな。乱歩じゃないですか。
やっぱりちょっとどうかと思うけどね。
あ、そうかな。
まあ、どうなんでしょう。僕らはね、僕らは小学校の時読みましたけどね、うん。
なんかね、ちょうどいい感じなんですよ。
乱歩とあれでしょ、少年探偵団シリーズでしょ。
いや、少年探偵団シリーズじゃなくてもいいよ。
屋根裏とかでもいいんですか。
いや、全然大丈夫だと思いますよ。
わかりますかね。
わかるんじゃない。うん。
え、角の SM とかが？
うん。いや、まあ、そういう、まあ、なんていうの？そういう人がいるんだな、ぐらいの。あと、それこそあれだよね。だから、あの、ポプラ社の少年探偵団シリーズを読んでから入って、
うん、
なんかこれ大人、本当は大人向けらしいよっていうことを知って、
うんうん、
で、ちょっとしばらくしてから、その大人向けを読むっていう体験ができる作家ってあんまり他いないじゃない？
うん、そうですね。確かに。
だからそういう意味でいいなと思うわけよ。
なるほど、なるほど。
ほら、あの、ポプラ社版っていうのは基本的にリライトされてるわけでしょ。子供向けにね。
うん、そうですね。
うん。私、で、少年探偵団は、まあ、あれは、そもそも子供向けに書かれてるんだけど。
うん。
うん。だから、こう、怪人二重面相の相手をしていない明智さんはどういうことをしているんだろうと。ステップアップができるっていう読書体験って実はあんま他の作家にはいないんだよね。
うんうんうん。
だからそういう意味では適してるのかなって思いますね。
なるほどね。
うん。で、大人乱歩に移行するのは全然小学生のうちで大丈夫だと思いますよ。
うん。
うん。あのね、そんなに生々しくないんですよ、結局。
そうかね。
うん。僕は結構そう思うんだよね。あれもっとグロく書こうと思うとグロく書けるんだけど、なんかどっかカラッとしてるところがあるから、
まあ、
割と早いうちに行っても大丈夫かなっていう。
そうですね、うん。想像力に任せる部分も大きいですがね。まあ、芋虫とかにしろ。
うん。
うん。
芋虫は分かんなかったね、僕は。あの、初めて読んだ時多分小6ぐらいだったけど。
あ、本当よ？
うん、何を言いたいのかっていうのはよく分かんなかったな。うん。
そうか、そうか。まあ、俺はもっと後だからな。僕は小学生の時はもう本当少年探偵団シリーズのみですからね。
まあ、まあだから、そのなんかこう、段階があるっていうのがいいかなって思いますね。
うんうんうん。なるほどね。
逆になんか、ダニエルさん的におすすめってなんかあります？
おすすめ？
うん。
おすすめか。やっぱり、小学生の時、まあ、心を弾んだのはやっぱ少年探偵団シリーズと、あ、あれだね。失われた世界はちょっとあれだね。やっぱ楽しかったかな。低学年の時で読んだけどね。
失われた世界？
ロストワールド、あ、ジュラシックパークシリーズの元になってるやつですね、一応。チャレンジャー教授の。
ああ、はいはい。ロストワールド、コナンドイルのか。
そうそうそう、あ、コナンドイルのですね。
はいはいはいはい。
あれは、やっぱり楽しかったですね。
それ渋いね。
そうですか？
だって、コナンドイルね、普通シャーロック・ホームズ、じゃないですか。
ああ、シャーロック・ホームズの後ですね、僕が読んだのは。
ああ、そういうものも書いているぞっていうことで、てか。
いやね、あのね、作者が誰とか全然気にしなかったですね。あの、表紙に恐竜が書かれてたから、これはいけると思って。
ああ、そこそこそこ。そう、地底世界の話だからな。
え？地底世界？
うん、地底世界。地底の世界の話だもんな、あれ。で、恐竜が今もいるっていう。
地底だっけ？地底じゃねえか。地底じゃないよ。地底じゃない、
地底じゃねえか。なんかどっかの島か。
そう、島、島。
うん。
ただね、ほんとね、あの、なんかすごいいいところでページが破られててね、俺図書室で借りたんだけどさ。
それは、わざとかな。
あれは今でも恨んでますよ。
そこは読んでないわけ？
そうそうそう。その2ページ分読んでないんだ、俺。
ああ。
芥川龍之介は邪衆門並みの、ね、恨みがありますよ。破ったやつには。
そうか。邪衆門はそもそも未完だから、あれ。
ありますね。まあ、そうだな。やっぱ、心躍るのは他にもいろいろあったけど、 あれはやっぱね、巻き折りとか好きだったりな。
なるほどね。
まあそんな感じですね。
夏休みの課題図書ですな。
そうですよ。まあこれを聞いている人で最若年は何歳なのかわかんないけどね。
わかんないね。高い、年齢層高いんじゃないですか。
だろうね。まあ、高校生とか、いるかな。
高校生って、ポッドキャストとか聞かなくね？聞くの？
まあね、好きな人はいるとは思うけどね。
まあね、
ポッドキャストどうかな。ね、自分がそれぐらいの年だったら、まあ、ラジオは聞いてたけどな。
まあ、なかなかわかんないね、ちょっとそこら辺は。でもまあ多分30前後が多いんだと思いますよ。
まあそうですね。同じか上なら、まあ前後だな。やっぱでもこの間実家帰ってあれだね。なんか久しぶりに新聞とか見てたけど、やっぱラテランって心躍るね。
あ、そう。
俺もほんと中学生の時にあのラテランを見るのが毎朝ほんと楽しみだったもんね。
今日は何やってんだろうって。
そう、何やってんだろうもそうだけど、ちょっとしか書かれないんだよね。
ああ、番組の情報がね。
そうそうそう。メタリカ、新譜とか。
いや、それラテランでそんな乗るの？
乗るよ。
あ、そう。
番組名と、長い、時間が長い番組だと、一言二言乗る。
ああ、それはもう明らかにあれかな？ロックシティかな？
まあ、当時ロックシティはあれでしょ。TVK のテレビでしょ。
そう。
じゃあ、ラデララジオだよ。
ああ、はい。
そうそうそ
ラジオの方ね。
う。そうですよ。あれで、毎朝見てましたね。メタリカ聴き比べとか。聴き比べってなんだよ、みたいな。
いや、偏ってんな。それラテランがっていうよりも、メタリカの番組情報が楽しいっていう話だ。
ね、あと、パンク、新旧とかね。
まあそういうね、自分が見たいやつがやってればね。
そうだよ。それを探すのが楽しみだったのよ。そこからどんな番組かっていうのを想像するのよ。
なるほどね。
どんなコーナーか。楽しみでね、よく聞いてましたよ。ねえ、あの NHK のね、なめかわかずひこのパンク三夜特集がね、俺は未だに忘れられないよ。
そうですか。それ NHK ラジオ。
NHK で、
FM？
FM。あれを、どうにかしてもう一回聞きたいんだけどさ、聞くチャンスなんか、アーカイブはなんかテレビしかないっぽいし、どっかで聞けないのかなって。
YouTube とかあるんじゃないの？
いや、なかった。
本当。
各方面いろいろ探したんだけどね。アーカイブもなんかね、行けば、テレビ番組はなんか見れるらしいんだけど、ラジオはどうなんだろうなーっていうの
ラジ
で。
オは、もともとほら、あんまり古い番組だとマスター時代残ってなかったりするらしいからな。
そうなんだよねー。
それはもう誰かが録音してるのが流れる。表に出るしかないだろう
ね。
な。
あれは人生を変えたラジオ番組でしたからね、割と。
おお、そうですか。
そうなんですよね。
じゃあ誰か音源持ってる人がいたら募集してみたらどうですか？
本当だよ。誰かいませんか？俺もね、カセット撮ったんだけどね。そのカセットなんかやっぱ、なんか重ねちゃったんだろうね。なくなっちゃったんだよね。
確かにあるね、そういう、あれもう一回聞きたいなって。
あるある。
僕はそれこそあれだね、昔乱歩っていう映画が上映されるにあたり、その多分宣伝のために作られたラジオドラマの乱歩をもう一度聞きたいなと思ってるね。
ラジオドラマとかよかったね。
鏡地獄とかね、人間椅子とか確かあったな。なかなか良かったんだよね。曲が良かった。
ラジオドラマって本当やらないね。なんかさ、夏にさ、必ず、怪談やってたじゃん、ラジオで。
やってたね。
俺、毎年あれ聞くのがすげえ楽しみで、いつも怖くてなんか、途中で消したりしますんだけど。
もう楽しんでんだ、それ。
本当に毎年、本当楽しみだったね。
ラジオドラマはね、結構ファンが多いから、それこそやっぱり YouTube なんかでも結構あるんだよね。
そう。
昔のやつ。
いやー、本当にね、怖かったわ。ラジオって怖いんだよな
音だけだから
ー。
な。
夜中、マジで寝れなくなったからな。いやー、いい思い出ですわ。今もね、ちょっと探すんだけど、毎年。
じゃああれだな。とりあえず持ってる人がいたら送ってくれってい
そう。タメかかずしこのパンク特集をね、ほんと探してます、僕は。 ということでかなり長くなりましたけれども、始めましょう。カエサルの休日です。この番組は私画家ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才の目のお題に沿ったトークをしていくトーク番組となっておりますが、
です。
今回は50回特集ということでね。
ね、50回もね、よくやったね。
よくやってましたな。
うん。
うん。本当に2年ぐらいかでも。
そうだね、2年ぐらいだね。
まだ子供生まれてなかったしね。
ああ、そっかそっか。
うん。
全然そんな気しないんだけどね。
まあね、
割と最近始めたような
そんな気がする、うん、そうだよ、2年前の夏ぐらいでまた乃木さんにちょっと持ちかけて、
そうだっけか、夏か、
うん、そう、夏の中2人でなんか歩いて喫茶店まで行って、うん、そこで話したよ。
あ、そうだったか。
うん、こういうのやりたいんだけどみたいな。
その大事な日を全く覚えていない。あ、喫茶店だったか。あそこか。小田くんちの近くの。
ん？違う違う。野木さんちの方だよ。
あ、ほんと？
あの、国道沿いの。
ああ、うん、あれか、あそこか。
うん。そこ行けば割と具体的にいろいろ話したんだよ。う
ん、あ、ほんとに？
うん。
まあ、あそこかって言われても誰もね、知らねえよって話だけど、ね。うん、なるほど、なるほど。
そこで初めてあれだ、野木さんが禁煙してるってことをね、知って、俺は衝撃的だったんだよ。
ああ、その時期か。
だから覚えてんだよ、僕。
そうだそうだ。禁煙した時期だったわ。
そうそう、その時期です。まあ、
そうか、2年か。
そうですよ。うん、なんだかんだ経ちましたな。
そうですね。
うん。まあ、夏で、ということで、今はお盆ですけどね。
うん。
僕も帰省していきまして、妻の実家へ。
あ、信濃でしたっけ？
そうですね。まあ、長野のかなり北の方ですな。
うん、
あ、
帰省って感じがしていいね、本当。
そう、あの、僕田舎がね、昔はなかったからさ、
まあずっとこの辺の人だからね。
そう、お盆になるとみんなさ、実家帰っちゃってさ、
うん、
寂しかったわ、あの時期。
寂しいし羨ましいなとも思うよね。
そう、羨ましい。
そう、僕もこの辺地の人だから、
うん、
そうそう、ないんでね、うん、
そう、あとプールで毎日プールで行ってたのにさ、お盆ってプール入っちゃいけないみたいなさ。
ん？あ、そういうもん。
うん、うちはそうだった。
まあまあ、家にいなさいよっていう日ではあるけどね。
ん？あの、お盆は水の中入っちゃいけないっていう。
ああ、まああれか。
プール、海とか。うん。
死んだ人が帰ってきてっていう話か。
そうだね。
うん。
うちは昔から避けてる。
あ、連れてかれちゃうよみたいな。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。
事故に遭うよって。
うん。まあね、確かに精霊流しなんか水辺でやりますからね。
うん。
うん。
なのでね、昔からその時期、未だにね、やっぱ抵抗があるね、俺は。
あ、そう。
うん。
まあでもまあ、一応お盆なんで、つつましやかに過ごしなさい的な雰囲気ではありますけどね。
まあね。
うん。
そうですね。で、まあ、田舎ができましたから。
うん。
一回行って。前はあれだね、あの、結婚する前も行ったことあるけど、その時は、あ、てか、ほんの最近までか。
うん。
あの、新幹線がさ、長野止まりだったからさ。
ああ、はいはい。
今、繋がったでしょ。あの、北陸新幹線だったでしょ。
そうだね。
うん。だけど、前繋がってなかったから、前はあの、長野で降りて、飯山線で。
うん。
あれ、ディーゼルかな確か。
ああ。
うん。あの、千曲川沿いをとことこ行くの俺好きだったんだけど。
そうね、なかなか旅情あふれるルートだと思うよ。
そうそうそう、よかったんだけど、まあえらい時間かかったね。
まあね、
今新幹線つながったから、まあバーッと行って、
うん、
うん、よかったけどね。
なかなかいい田舎をゲットしたな。
そうね、
うん、結婚の醍醐味かもしれないな。
うん、まあね、いいよね。
うん、
これまあね、嫁さんの父さんと、そのじいちゃんばあちゃん住んでるんだけどさ、
うん、
まああれですよ、農家ですよね。
うん、
うん、でもともとはリンゴ農家だったんだけど、
うん、
今もう96とかですから。
ああ、おじいさん、
う
ん、
そうそうそう、さすがに引退して、で、あとは、うん、父さんとかその兄弟がまあなんとなくやってるんですよ。 もう出荷とかはしないで。うん。
ああ、はいはいはい。
取れるもん取って。うん。
まあ自分らで消費して
っ
てい
う。そうそうそう。あと親戚とか送ってとか。
うん。
まあいろいろありましたよ。ナスやら、トマトやら、スイカやら。
うん。
うん、ブルーベリーやら、ラフランスやら。
すごいな、なんか。長野でかつてリンゴ農家をやっていた家を田舎に持つというこの素晴らしさ王道
そうね、
うん、
でやっぱね、うん、田舎ですからまあなんかいろいろなことが結構 割と大体なんですよ、
うん、
なのでちょっと気をつけなきゃいけないことが毎回あってですね、
うん、
まあ食べ物は基本的に、まあ、農家ですから新鮮なもので美味しいんですけどね、
うん、
買うものに関してはちょっと賞味期限に気をつけなきゃいけないんですよね。
賞味期限、
あ、そうそう、買ったものに関してはね。
ほう。
ええ。
あんまりちゃんときっちりしてないのか、そこら辺。
きっちりしない。
うん。
まあ、向こうも、行った時にね、料理とかね、作ってもらうのも申し訳ないんで、昼、うん、弁当買ってたんですよね、東京駅で。
うん。
で、昼頃向こう着いて、
うん。
まあまあまあ、なんつって、ビールとかね、出されて、俺もなんかそんな昼間からビールとか飲むこともないからさ、
うん、まあね、
どうもどうもなんつってビール飲んでさ、
うん、
で買ってたお弁当も一緒に食べて、
うん、
まあ何もいらないですからねとは言っても、いろいろ一応用意してくれるわけですよ、いろいろと。
まあそりゃそうよね、
うん、うん、なんか前の日にね、ま、別の親戚とかも来たらしくて、
うん、
なんかいろいろ作って置いといてもらったもんがあってさ、
うん、
なんかいろいろで、まあこれなら大丈夫ってことでさ、
うん、
なんか炒め物食べたり、まあ、ミンチカツでソースかけて食べたり、
うん、
ね、したわけですよ、
うん、
はい、ここで私は味噌をやらかしました。
ほう。
さあ何でしょう。
え、賞味期限だよね、
うん、今言ったことに野田が含まれてますよ。
え、出されたもん食べた。
はい、
うん、食べちゃいけなかった
まあ作ったものなんで基本的には大丈夫なんですけど、
うん、
ソースですよ、ソース。
ああ、そうかそうか、ソースがもう何年前とか、そんな
何年前だと思います。
あ、そのレベルか。
うん、
いや、そしたらもう5年とか
10年です
それはあれだよね、うなぎのタレとかそういうレベルだよね、なんか継ぎ足し継ぎ足しみたいないや、それ大丈夫だ本当に。
いや、もう見なきゃよかったと思ったよ
そう。え、味はなんか変わってなかったの？
いや、なんかね、味が変に濃いなとは思ったけどね。色も濃かったし。あ、
濃縮されてんだ。
うん。あ、なんか、うん、濃縮されていいソースなのかな、みたいな。
ああ。
で、食いましたね。
市販のね、ソースでしょ？
うん。
どうだろうな。確かに、まあ一応かなりね、煮込んで、なんかね、うん、塩気も強いから少々は持つんでしょうけど、
うん、
うん、やばいね、その年数は
俺もちょっとゾッとしたけどね。
でも多分割と普段から使ってるんだろうね、それ。
うん、ね、
あ、てか使い切らなかったのか
10年だけどね
10年でなんで使い切らなかったんだっていう、そっちの謎の方が深いな
そうなの。しかもね、結構ね、小さいボトルのやつだったんだよね。
あ、
なんでだろうな。
なんかあれかな、冷蔵庫の片隅に入れたのを忘れていて、うん、ちょっと最近切らしちゃったらまだ あったわみたいな。
いや、なんかね、あ、もうね、大体切れてるんだよね、あるものは。
ああ、そっかそっか。
そうそう、
なんだろうね。じゃあ使い切らないんだな。
うん、次の日飲んだあれだもんね、農作業した後にね、ちょっと休んでよってもらった麦茶もね、賞味期限1年前だったしね。
うん、麦茶の1年前は
夜勝手にそこら辺にあるお酒とかも全部飲んでいいからねみたいなこと言われたけどね、
うん、
もう5年前ぐらいからラインナップが変わってなくてですね、もう5年前見た時にもう賞味期限切れてるなっていうのを確認してるんで、
あ、それが継続して切れてる
そうそうそうそう、そのままで、
ね、なんだそれお茶なんてだって夏場1日で腐るよ、置いとくと。
あ、そうですね、うん、
うん、あれなんじゃないですか、それはやっぱこう義理の息子を毒殺しようっていう虎視眈々と1年間溜め込んで
狙ってるんですかね。
まあ昔の人はね、あんまり気にしてないけどね、確かに賞味期限は。
そういうもんですかね。
そうそうそう、だって消費じゃないとか言い出すもん。
ああ、そうね、その説あるけどね。
そうそう、消費期限じゃないから大丈夫とか、いや、そういう問題じゃないだろうっていう美味しくいただける 期間内で美味しくいただきたいだろうっていう話だからね。
美味しくいただきたいんだよ。
そうそうそう。なるほどね。まあでも大丈夫でしょ。
まあ
オタクだってお腹割と強いじゃない。
なんか大丈夫だったね。うん。大丈夫だった、うん、大丈夫だった。
普段川の水飲んでも大丈夫なんだから。
大丈夫だった大丈夫だった。ああ。まあまあそんなこんなでね、いろんなことがありましたけれども、もうなんか20分経過しちゃったよ。
ああ、いや満喫してて羨ましい。
いや、はい、でかすぎるキリギリスの話は今度しようか
あ、そういう話があったのね。
あ、そうそうそう。
じゃあそれ次回ちょっとお願いしますわ。
あ、ちょっとでかすぎる虫について。
別に今回言ってもいいんだけどね。
いや今回ちょっとごめんごめん、ちょっとやべ、こんな話で20分使ってる場合じゃないよ、ほんとね。本題
あ、本題ですか。
あ、え、うん、お待ちかねですよね。ね、
お待ちかねか。
お待ちかねのね。
なんでこうなっちゃったんだろうね。日蓮
やっぱのおじさんって言われたら日蓮だから
いやいやいや、まあね、お祖様だからね。あ、
そうそうそうそうね、うん、そうそうそうとか言ってね、
うん、はあ、お祖様ってそう、なんか無意識に使ってるけど意味わかる。
階層、階層じゃないの。
そうそうそう、そういうこと。うん、あの、宗祖、ごし、うん、お宗祖様って書いて、
うんうん、
我々はね、お祖様って言うんですよ。
うんうん。そう、なんか字の字面はわかる。
うん。まあ、っていう訛りがあると。
なるほど、なるほど。
まあ、っていうことで今日はその、お祖様っていうことですよね。
うんうんうん。
うん。
ということで、日蓮スペシャル、参りましょうか。
いきなりか。
え、何ですか。ちょっとナチュラルな導入じゃなかった。
いや、すげえナチュラルだったね。今までで一番最高だったかもしれない。でも僕の方がむしろたじろいでいるって、ね。そうね、どうしようかな。まあいきなりね、なんか最初から行くっていうのもいいんですけど、
うん、
ちょっとこう我々のご近所の話からしようかなと。
はいはいはい。
脇道というか。
いいですね。身近なところから。
うん。
うん、
時にあの。ダニエルさんはあの湘南行きます？
いやー、僕はちょっと海の男じゃないんで。
ああ、そうか。まあでも行ったことはあるっしょ。
まあもちろんそれはありますよ。
うん、片瀬山ってご存知？
片瀬山？
うん、藤沢にあるんだけど。
山なんていっぱいあるじゃん。
まあねいや、あの辺はあそこしかないんだけど。
あ、そう、
そうそう。まあでも小田急線でね、湘南行ったことある人だったらご存知でしょうけど。
江ノ電から見えるあれじゃないの？
江ノ電、あ、うん、横にあります。うん、
そうだね。
江ノ電から見えるかな、うん、あ、見えます、見えます。うん、はいはいはい。
わかります。
そう、そもそもほら、江ノ島の最寄り駅が片瀬江ノ島駅じゃないですか。
はいはいはい。
あれの片瀬ね。
うんうんうん。
まあ、で、その片瀬山っていうのは、そう、さっき言ったように、江ノ電からも見えるし、片瀬江ノ島駅からも見えるんですよ。
うん。
あの、片瀬江ノ島駅のさ、前って橋じゃん。境川があって、
はい、
その橋の上から見える山なんですけどね、
うんうん、
左側にね。
はいはい。
うん。
大丈夫です。わかりますよ。
おう。でね、その片瀬山っていうのはね、まあ、その麓あたりは昔ね、辰の口っていう地名だったんですよ。竜の口っていうね。うん。
はいはいはい。
でね、このね、辰の口っていうのはね、少なくともね、鎌倉時代の後期にはね、形状があったんですよ。
形状ですか。
処刑場ね。
はい、処刑場ですね。
うん。
はいはい、
首切るとこ。
うん。
まあ、辰の口形状なんて言われてるんだけどね。
お
で、そこのね、辰の口形状なんですけどね、うん、まあ、歴史上有名な人物が何人か切られてるんですよ。
お
でね、その中にね、ある有名な外国人たちがいるんですわ。
外国人ですか？
うん、ね、年はね、あれはね、建治元年、1275年ですな。
1275年。
鎌倉時代です。
鎌倉ですね。うんうんうんうん。
鎌倉時代の後期で、その時期に外国人が処刑された事件といえば、うん、どこの国の人だと思います？
オランダ。
いや
ー、はい、はずれ。
白人じゃないね。
白人じゃない。
ヨーロッパ人じゃないですよ。もちろん。ヨーロッパ人はまだ戦国時代まで来ないですから。
そうか、そうですよね。
うん。
バカ露呈したな、こりゃ。ちょっと待てよ。いや、もうあれだよな。中国しかないよな、そしたらな。
惜しいな。中国でもあるんだけどな。
韓国。
いや、あのね、お隣、そこら辺をね、平らげて、バカでかい大帝国を作ったやつら。
バカでかい大帝国、モンゴル？
そうそうそう。
おー。
正解です。
よかったよかった。よかった。
相当大ヒントでしたけどね。
あ、
まあ、そのモンゴル帝国、うん、まあ、つまり元ですね。
はい。 あ、現行ですか、うん、もしかして。
そうそうそうそう。現から派遣された使者たちがこの辰野口で斬首されてるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。で、まあそれのこう代表が都政中っていう蒙古人、モンゴル人で、
うん、
で、まあそれが代表で、他に副官たちが、随伴してる副官がいて、まあこれが唐人、
うん、
漢民族ね、
はいはい、
とあとはね高麗人、
うん、
高麗人っていうのは朝鮮人のこと、
うんうんうん、
あとはウイグル族、
ウイグル族
っていう人種構成ですごいインターナショナルな一行だったんですよ。
ウイグル族って騎馬民族だっけ。
そうだね、あの中国の今のもっと内陸、
うんうん、はいはい、そうですよね、
あの新疆ウイグルとかあの辺にいる民、うん、あの民族ね、
はいはいはい、
まあそういういろんな、要はモンゴルがこう征服した場所の人々がこう、うん、含まれてたと、
うん、
でまあ、その死者の一行がここで首をはねられていると。
お、
まあ、というのもね、その前年に第1回目の元寇があったんですよ、う
ん、文英の域ですか。
お、すごい。そうですよ、
きた
そう、 文英の域で、
はいはい、
でまあ、文英の域で、まあ、とりあえず失敗に終わりまして、
はい、
元側としてはね、
うんうんうん、
でまあ、その翌年に改めて死者を送ってきたの、
うんうんうん、
でその時にもうワンチャンやるから言うこと聞けやっていう、まあ、要は手紙を持ってきたわけ。この間はあれでちょっと勘弁してやったけどねっつって、うんうん、もう一回チャンスやるからと。
おうおう、
そしたら鎌倉幕府はもう上等大バカ野郎っていう感じで、うん、この使者たちをもう問答無用で辰野口で斬首。
あ、This is Spartanみたいな感じですね。
まあ、もうそうそうそう、まさにそんな感じ蹴り飛ばして穴に入れるんで
そうそうそう、
うん、
いいですね。
そうで、まあちなみにこの都政中たちのお墓っていうのがね、その片瀬のね、上流寺っていうお寺にありまして、
うん、
結構ね、立派なんですよ。
ほうほう。
でね、最近さ、ほら、大相撲でさ、モンゴル人の力士っていっぱいいるでしょ。
いっぱいいますね。うん、
そう。でね、今ね、地方巡業で藤沢場所っていうのがあるんだけど、
うん、
その折にはね、そのモンゴル人力士たちっていうのが、まあ、必ずこのお寺にお参りに来るみたいね。
へぇ、そうなんだ。
お墓参り。うん。まあ、一応ね、モンゴル人ですから。
うん、まあそうか。でもそんなにあれだね、有名なんだね。
うん、そうそうそう。まあだってね、700年前の自分たちの祖先はね、
うん、
一応眠ってる場所ですからね。
まあそうだけどね。
まあ、しかもなんていうの、うん、まあ一応戦争の結果なんだけどね、
うんうんうん、
だから自分たちよりもはるかな昔にこの国の土を踏んで死んだ人たちのお墓っていうことで、まあ感慨深いんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど、
うん、ほうほうほう。でまあこの上流寺っていうお寺があるとこっていうのは、まあ、辰野口慶次郎の慶死者、あのそこで首を切られた人たちの埋葬地だったと伝わっておるんですが、
はい、
うん、まあ慶次郎自体はね、どの辺にあったのかっていうのはね、学術的には諸説あってはっきりしないんですよ、
うんうん、
でも伝承としてはその上流寺とかがある片瀬山の南西の麓あたりじゃないかと言われてて、
うん
うん、でね、そこにはね、今はね、あの龍光寺ってお寺があるんですよ。
はい、まさに辰野口と書く龍光寺ですよね。
そうですね、
はいはい、
うん、まあ、江ノ電乗ると、あの江ノ電がちょうどあの、車道を走るところあるじゃないですか。
あの、わかります、交差点っていうかね。
そうそうそう、うん、腰越えの手前でいきなり道路に出て道路を車と一緒に並走するって場所があって、その時に左手に見えるお寺だね。
でっかいですね、
うん、
はいはい。
まあ、でさっき言った上流寺とこの龍光寺といい、まあ、いずれもね、今は日蓮宗のお寺なんですよ
今は、
うんうん、今は、あ、昔、あ、上流寺とか昔は実は宗派違ったの。
ほうほうほう、そんな歴史がありました。
あの、お寺の、お寺ってね、結構ね、宗派変わることある。
マジかい。
うん。
へぇ。
で、まあ、龍光寺は最初から日蓮宗のお寺だったかな。
うん。うん、
まあ、でも今は、どっちも日蓮宗ということで、
うん。
で、まあ、というのもね、なんで日蓮宗のお寺になってるかっていうと、さっきのあの蒙古、元の使者が処刑されるね、4年前ですかね、
うん、
この同じ場所で今日のお題である男が首をはねられかけたという由緒があるから日蓮宗のお寺なんです。
お、はねられかけた。
はねられかけた。
はいはいはい。
まあその男っていうのは、
うん、お祖祖様だけどね、
うん、まあ日蓮がここで首をはねられかけたという事件があったんですね、うん、
はいはいはい。
でまあその事件っていうのはね、蒙古襲来ともモンゴルが攻めてきたこととも関わってるんで、
うーん。
でだからさっき言ったその元の使者の都政中と日蓮っていうのはね、あながち無関係ではないんですよ。
うん。
でまあ なのでね、この辰野口っていうのはこの時代の歴史にとっては結構象徴的な場所でして、
うんうんうん、
うん、でね、 まあ、この処刑の日蓮さんが処刑されかけたっていう話なんですけどね、うん、まあ、基本的に詳細は後で話すとしてね、
はい、
幕府に背いた、まあ、罪でこの辰の口に送られたわけなんですよ、
う
んうん、でね、初めはね佐渡島に流罪って言われてたの、
うんうんうん、
あの要は刑の宣告はね、
はいはいはい、
ところがね極秘裏にね首落としちゃえって話になってまして、裏では、
おうおう、表向き島流しだけど実は落としちゃおうぜみたいな、
そうそうそう、だからもう本人にも宣告せずに、うん、いきなりここ連れてきちゃったと、
お
うでもう首切り場に引き据えられて、
ええ、
でも伝承によればもう内役執行人がこう太刀を刀を振り上げたところまで行ったと、
うんうんうん、
まあ、言うまでもなくね人生最大のピンチというかもう普通ゲームオーバーですわな、
まあ、ゲームオーバーですよね、
うん、そしてね、まあ、あわや執行振り下ろされるっていう段から彼はなぜか奇跡的な生還を遂げるんですよ、
ほうほうほう、
でその結果処刑そのものも中止されちゃう、
うん、
で日蓮は除名されてそのまま、まあ、当初の予定通り佐渡に流罪になるんですよ、
あ、でもその後流罪にはなってるんですね、
一応まあほら無罪放免ってわけにいかないから、じゃあ最初に宣告した通り佐渡に流しちゃうよっていうことで、うんうん、でね、何が起こったのかっていうのはね、史実としては分かってないんですよ、よく。
あ、史実としては分かってないの？あれは、じゃあ何なの？
これはね、主従お振る舞い書き中ね、
うん、
あの、日蓮が自分のなんか、行動とかを行いを語ったものをまとめた書物があって、
うん、
まあ、それによると、多分、ダニエルさん、この話を聞いたことがあるんだと思うんだけど、いわゆる伝説があると。なぜ助かったのかっていう。
はいはいはい、はい。
うん、まあ、まあ、その書物によれば、執行人が太刀を振り上げた瞬間、江ノ島の向こう、
うん、
つまり海の向こうから巨大な光の玉が飛んできて、
うん、
で、首打ち役の武士はそれで目をくらましちゃってね、
うん、
で、他の武士たちも、まあ、これをまあ、きっと仏罰じゃないかと思って恐れおののいたと、
うん。
それで誰も日蓮を切ることができなくなってしまって、で、その後で、処刑停止命令が出たと。
うん、うん、
うん。あとはね、バージョン違いでね、雷が刀に落ちたっていう話もある。
僕それだと思ってました。
多分この2つが有名で、まあなんかこう伝承のパターンとしては、
うん、
大体この辺ですよね、うん、
うん
うん
うん、
まあつまりどっちにしろね、こう霊言新たかなね、日蓮の法力っていうか、こう霊威とかこう神仏がね、
はいはい、
自分を救いたもうたと、
うんうんうんうん、
でそういうふうに言ってるわけですよ、ご本人は、
うんうんうん、
で後世の信者たちもそれを信じてたと。
本人か、
うん。まあね、そうだから当然のことながらやっぱいろんなこうさ、
うん、
宗教画に絵としても描かれるわけですよ。
はい。
で僕もね小さい頃はね、あの親の実家のお寺で見たりも しましたね、そういう絵は。
お、
廊下に飾ってあったんだよね。
うんうん、
でまあその日ってのは、まあ、日蓮宗にとっては、まあ、とても重要なイベントでして。
うん、
で辰の口法難会っていう、まあ、今でも大々的にお祭りをするんですよ、
うん、
法難っていうのはあのいわゆる法っていうあの法律とか仏法の法ね、
うん、
に難っていうのはあの難しい手字、
受難の難ですか、
そうそうそうそう、うん、まあだから辰の口での法難を祝うっていうことで、
うん
うん、でね、そのさっき言った龍光寺、
うん、
行くとね、あの本堂の脇のね山肌に、
うん、
あのその時日蓮が拘留されてた、閉じ込められてたって伝わるあの土楼があるんですよね、
うんうんうん、
土楼ってのは横穴だね、
はい、
まあ、洞窟みたいな穴にこう格子をはめて牢屋として使ってたっていう、もともとね大欠乏古墳だったらしいんだけどね、
あ、そうなんだ、
うん、だ実際に牢屋として使われてたかどうかってのは定かじゃないんだけど、うん、一応そういう、まあ、御霊窟って言ったりするんだけどね、宗門では、
うんうんうん、
まあ、聖地として扱われてるんですよ、
お、
でまあね、さっきもね怪しいなみたいな雰囲気漂ってましたけど、
うん、
まあ、もちろんそういう奇跡があったかっていうとなかなか考えにくいですわな、
うん、そうね、
うん、でまあ実際のところね、処刑中止命令が出たっていうのは多分政治的な状況からだと言われてます、
うんうんうん、
うん、で例えば光の玉が何だったのかって科学的に検証してる人とかいたんだけどね昔ね。でも実際はまあそこら辺も含めて多分実際にあったことじゃないだろうと、
うん、
うん、もうちょい下世話な話なんじゃないかなっていう、
うん、
でまあその辺はそうだな、ちょっといきなりここでそういう複雑な話をするのもあれなんで、
はい、
とりあえず置いといて、うん、まあ、ともかく日蓮っていうのはもう死刑執行寸前に追い込まれた挙句、
うん、
まあ、佐渡に流されるんだけど、
うん、
その前にもう流罪1回受けてます、
あ、そうなんですか。罪深き方ですな。
そうそう。そう。で、流罪1回、あとね、直接襲撃、襲われたこと2回。
2回。
うん。で、おそらくそれ、一番派手な襲撃で、細かい襲撃ってもっと無数にあるんで。
まあ、記録に残ってるのが2回ってことね。
そうだね。本人も、これ、この時やばかったわ、みたいなことの言い残して言ってて、で、その他にも細かいこと入れたらキリがないわ、みたいなこと言ってる。うん、ちょ、やばかったと。で、まあ、一応4回命に関わるやばい危機を経験してて、で、それをね、4大砲なんとかって言ったりするんだけど、その度に生き残って帰ってくるんですね、彼は。
いいですね。
もう、I'll be back なお坊さんだったんですよ。
ハリウッド映画のようだね。
そう。あれね、ここまでね、いろんな人からね、弾狙われてね、かつ生還したお坊さんってね、いないですよ、ほんと。
あ、本当ですか。
そう。しかもね、原因は必ず自分から作ってったっていうね、偉大なる自業自得っていうのは、
なるほどね。
そんな言い方するとね、ご信者さんに怒られてしまいますけどね。
まあ、武闘派ですね。
超すごい、武闘派。で、じゃあなんで日蓮さんがこんな身の上になってしまったか、なるに至ったかっていうのは、まあ、じゃあ生まれから。
もういいですね。もう立ち返りましょうか。映画のようだね。
そうだね。いや、もうアバンタイトルってやつですね。
いいですね。今タイトルが出たよね。タイトル画面が今ね。
出た感じだね。日蓮っていう。日蓮。
いいね。
はい。で、まあ、生まれはね、これはね、承応元年、2月16日。これはつまりね、1222年のね、今の3月30か。そんぐらいですね。旧暦なんでね、かつての。
なるほどね。
今の2月ではない。
3月30といえば、あれですね。この間訪ねたひいおじいちゃんの誕生日ですな。
あ、そうでしたか。じゃあ、生まれ変わりかしらね。
おお。
まあでも、一応2月16日っていうことで、その日をまあお祝いの日にしてますわね。
2月10、おお。
まあ、その上元年2月16日に、阿波国のね、東条湖小湊っていうね、これね、今のね、千葉県の鴨川に生まれましたと。
あれ、東の、西の方じゃないんですか？
まあ、バリバリ関東人ですよ。
マジっすか？急に親近感が。
いや、もう、超関東の面だからね。メンズですからね。
関東面か。
関東面ですよ、ほんと。
マジか。
まあね、鴨川ってね、千葉県の東側のね。でね、幼名はね、善日麻呂。もしくはね、薬王丸って2つありますね。で、ちなみにね、生まれた場所の近くにね、今でもね、鯛の浦っていう場所があるんですよ。これ知ってます？
全然知らない。
ここはね、観光地でね、今。天然記念物のね、マダイがたくさんいるところなんですよ。
マダイ。
マダイ。
天然記念物なの？マダイ。
あそこのマダイが。
あそこのマダイがね。
そう、普通マダイって深い海にいるのよね、割と。でもね、この鯛の浦のマダイはなぜかね、海面すれすれまで上がってきて、そこで群れてるんですよ。
それ行ったことあんな、俺。
あ、マジで？船の上からもう見えんの。
船の上から見た。行きましたよ、私。
おお、いいね。
行った、今、記憶がバーッと戻ってきたよ。行きましたよ。マダイ、釣り程度しか持ってなかったもんな、俺。
そう、あれ、簡単に取れそうじゃん。取っちゃダメなんですよね。
そうですね。
まさにそれを、そのマダイ、そのなん、でもね、そのマダイがね、なぜ、しかもなぜそこのマダイだけがね、海面すれすれまで上がってくるのかっていうのはね、なんか理由は科学的にはわからないらしいんですよ。ただ、地元ではね、日蓮が、さっき、小湊で生まれたって言いましたけど、まあ、日蓮が誕生した瞬間、その海の鯛たちが一斉に浮上してきて飛び跳ねたというね、伝承があるんですよ。
いい伝承ですね。
そう、以来、この辺の、マダイってのは取っちゃいけないことになってる。
なるほど。
だから漁師も、もう、海のもうね、上からでも見えるレベルなんだけど、絶対取らない。
いい迷惑ですね、両親にとっちゃね。
いや、もうね、それどころかね、例えば他の魚取るときに使うんだけど、網に偶然かかっちゃうこともやっぱあるわけよ。その時はね、もう逃がすんですよ。鯛だけ。で、もしもそれで死んじゃったら、ちゃんと供養して、鯛塚っていう塚にね、葬るんですよ。
ご丁寧ですな。
そう。で、まあ今もさっき言ったような生態が貴重だったんで、まあ、特別天然記念物になってて、完全に一切取っちゃダメっていう。まあそういうところで生まれた人であると。そして魚と縁がある人でもあると。というのも、まあ、彼の実家の家柄なんだけど、ご本人はね、佐渡後漢記抄っていう書物の中で、 天の国の海辺のセンダラがこなりって言ってるんですよね、自分を。
うん。
うん。まあ、千葉の海にいるセンダラの子供。センダラっていうのはね、もともとね、インドのカーストにおけるね、屠殺とか殺生に関わる不可食先民。
うんうん、
一番下の、もう触ってはいけないっていう、いう先民ね、
うん。
のチャンダラのことなんですよ。
うん、
チャンダラっていう名前のそのカースト。うん、
はいはい、はい、うん。
まあそれを、まあに、あの日本語でセンダラって言ってたんだけど。
うんうん、なるほどなるほど。
うん、中世の、まあ、被差別民のなんつうのかな、一番最底辺のことを意味する言葉だったのね。でも自分がその、まあ、センダラだって言ってるわけですよ。まあ、被差別民だと。
うん、
でしかも、まあ、他のね、書物なんかでも、天の子とも言ってたり してるんですよ。
天の子？
天っていうのは怪人、海の人。
おお。
まあ、だからね、漁師か漁業に関わる家のようなんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。だからさっき言った、センダラっていうのは、やっぱその殺生とか屠殺に関わるっていうのは、まあ、漁師も一応ね、命を取るっていうものなんで、うん、そういう意味合いかなと。
うんうんうん
うん、ただね、これね、実際のところはね、諸説あってよく分かってないんですよ、彼の出自っていうのは。例えばね、それ以外の説としてはね、釣り人権の神の子供っていう説ね、
うん、
これね、釣り人権の神っていうのはね、
うん、
どういう性質の身分なのかがよく分かってないんだけど、まあ、名前からしたら漁師を統括する武士に近い人じゃないかというふうに解釈されてたようですね、昔は。うん、あとはね、有名な説としてはね、もうちょっと偉い武士。
うん。
ね、貫那二郎重忠っていう武士の子供っていう説もある。
うんうんうん。
このね、貫那重忠っていうのはね、もともとはね、遠江。
うん。
今のね、静岡県の武士だったんですよ。
うん。
で、まあでも、その遠江で争いの結果、まあ、敗れて、この天に流されてきたと。
うんうんうん。
まあ息子と同じで流罪にされてきたと。
うん。
で、その後に生まれたのが日蓮だったっていうのが、いう説がありますね。
誕生日まで分かってんのにね、そんなことが分かってないんだね。
そうなんですよ。
うん、
まあこれはね、もともとはね、日蓮の死んだずっとあと室町時代に書かれたね、長禄鑑賞記っていう日記の中にあった記事で、
うん、
それによるとね、日清っていうね、室町時代に有名なにあの法華宗、まあ、日蓮宗のお坊さんがそういうふうに言ってたらしいんですよ。
うん、
お前らの宗祖の日蓮ってのはどういう人なのって言われた時に、いや、こういう人だよって言ってた説明がそれだったそうですよ。
うーん、
なので真偽は分かんないんだけど、どうも室町時代頃のあの日蓮宗系のお坊さんたちはそのように認識していたらしいと。
うんうん
うん、ちなみにね、これ本当だとするとね、今さ、大河ドラマで井伊直虎ってやってるじゃないですか。
うん、見たことないけど。
うん、まあ、うん、あの井伊氏の話なんだけど、
うん、
あの井伊氏と同族ってことになるんですよね。
うーん、
日蓮さんは。
うんうんうん、
あの貫那っていうのはね、医師と祖先が同じだと言われてるんですわ。
うん、
で実際ね、日蓮宗のお寺行くと分かるんだけどね、あの建物とかにね、家紋が入ってて、あの井桁に立花っていうもん、
うん、
井戸のみたいな、あの井桁ってあの井戸の枠ね、
はいはいはい、
の真ん中にこの立花って花の紋が入ってるっていう、
うんうん、あ、かっこいいね。
これ日蓮宗の紋として使われてるんだけど、もともとその貫那氏の家紋で、
うん、
でね、井伊家の家紋もね、はね、それをこう、なんとばらしたような家紋で、
うん、
井桁の紋と立花の紋を両方とも使ってるんですよね。
うん。
うん、まあ似てるんですわね。
うん。
うん、まあでも、日蓮、あれだけどね、今、大河でやってる井伊直虎は日蓮宗じゃないですけどね。
あの人。ああ、そうなんだ。
禅宗の尼さんですけどね。まあでもね、とはいえね、なんでね、本人がセンダラの子だって言ってんのに、これ諸説があるのかっていうと、なんかね、実際身分は低くないのに、わざと最低限を装ってたんじゃないかっていうふうに解釈されてるんですよ。
ああ、なるほど。逆に？
そうそうそう。まあ、不況に際して、こう、ちょっと下々の者たちにアピールするためとかさ。あとはこう、仏の前ではもう身分もクソもないんだよっていうことをこう言いたかったとかね。
うん、
あるいはね、これが一番っぽいなと思うんだけどね、多宗派の階層たち、例えば親鸞とか、
うん、
道元とか、まあ、法然とかっていうのはね、あの人たちみんな身分高いんですよ、生まれは。
ああ、そうですか。
もう全然高級武士だったりとか、公家さんであるとかの出だったり。
うん。
うん。だからこいつらをぶっ飛ばすために、あえて卑しい身分だと称してたんじゃないかと。
なるほど。
まあなんか逆殺傷っていうのかな。うん。
ああ。
うん。 まあでもね、確たることは分かってないですね。
うん。
まあ、というのもね、その出自が書かれてる、そういった、さっきのような説が書かれてる文献というのは、まあ、後世に作られたものだったりとかね。
うん。
あるいは、こう、日蓮が書いたと称してるが、実は辞書の可能性が高いものとかもあったりするんで。
うんうんうん。
わかんないんですよ、実際は。
うんうんうん、
でね、しかも本人はね、本当それしか言ってないの。
うん。
千だらとか、あの、漁師の子供だとしか言ってないんですよ。
うんうん。
でね、あんまりどういう家だったのかっていうのもね、あんまり詳しいこと喋ってないんで、本人も。
うんうんうん。
だから、一応そういう風になっちゃってると。
はいはい。
うん。で、まあ、そうだな、でも、うちの家なんかの感じからして、宗門では一応その漁師の子っていうことで通ってますね。
うん。
うん。なんか、うん、うちの親なんかはそういうふうに聞かされてたみたいよ。
う
ん。うん。まあ、で、この善日麻呂ちゃんは、
うん、
まあ、12歳の時に、近所にあるね、清張寺っていうお寺に修行に行きます。
うん、近所。じゃあ千葉県。
近所。うん。そうそうそう、今もありますよ、この
お
寺。
おお。
うん。今はね、今日蓮宗なんだけど、当時はね、天台宗だったの。
うん。
うん。まあ、当時ね、日蓮宗ってないですからね。
あ、まあ、そうだな。うん。
うん、でまあ、さっき幼名はなんか善日丸もしくはなんか薬王丸二つあるって言ったけど、
うん、
薬王丸はこの時もらった稚語名かもしれないですね。稚語、
うんうん、
ってのはあのお寺で修行してるけどまだ正式に出家してない子供、うん、少年のことね、
うん
うん、でそういう人たちが名乗る名前を稚語名って言うんだけど多分稚語名が薬王丸なんじゃないかなと思います。
稚語魚もん小さいの稚語っていうね、あれ稚魚かなんでもない、
まあ、うん、おちごさんとかって言ったりするよね。まあその地だよ、うん。うん。幼稚の地だから。
はいはい。
うん、でまあ、そこで修行を始めて、で16歳の時に正式に出家して、
うん、
でね、道禅坊っていうお坊さんの弟子になります。
道禅坊、
うん。道に、善人の善に、あの、ふさっていう字ね。
あ、はいはい。
で、その時に名前をもらいまして、
うん、
是正坊蓮長っていう名前になります。
正坊蓮長、うん、もう一回言って。
是正坊蓮長。
ああ、是正坊蓮長、
うん。うん。まあ、だから、下の名前で普段は呼ばれてたでしょうね。蓮長。
蓮長。
あ、是正坊って呼ばれてんのかな、こういう場合は。
うん、うん。
まあ、とにかく、あの、お坊さんってのは名前が2つくっついてることがあるんで。
うん、うん。
で、蓮長ってのは、いわゆる蓮ですよ。日蓮の蓮だね。
ああ、はい。あ、蓮長ね。はいはいはい。蓮がね。う
ん。でも、まだこの時は日蓮じゃなかったんです。
うん、うん。
で、まあ、この蓮長さんはね、非常なね、勉強熱心な小僧さんでね、
うん、
お寺の中の、まあ、あらゆる書物とか経典を学び尽くすわけですよ。
うんうん、
でもやっぱね、こう、田舎のちょっとね、さして大きくないお寺なんで、
うん、
限界があるわけですよ。本とかも。うん、
はいはいはい。
だから、蓮長さん、ちょっと足らんわ、ってことで、まあ、師匠の道禅坊に許可をもらって、
うん、
はい、ちょっと別のね、有名なお寺を巡るっていう遊学の旅に出るんですよ。
うんうんうん。
まあ、こういうこと許されるんだから、そこそこの身分なのかななんていう気もしなくはないですよね。
まあ、こいつは、やばいやつだと思ってたんだろうね。それなりに。
まあ、才能もね、あったのかもしれないね。うん、で、まあ、じゃあ、とりあえずは距離が近いし、幕府がある鎌倉。
うん。
まあ、都市ですから。
うん。はいはいはい。
鎌倉行って、まあ、そこでちょっとこう、うん、お勉強しましょうって言って、
うん、
で、そしたらまたね、さらに、こう、もっといいとこ行きたいじゃないですか。
うん、足らずに。
足らないんですよ。まあ、そこでもやり尽くして、うん。
はい。
そうしたらもうやっぱね、当時のね、まあ、仏教の東大みたいな場所っていうのがもう、比叡山。
ああ、で、遠いね。
遠いけど、もうやっぱしね、当時のやっぱ最先端、
まあ、
の仏教っつったらもう比叡山延暦寺なんで、
う
ん、そこへ行くと。まあ、当時ね、やっぱね、鎌倉新仏教の階層たちってみんな比叡山行ってます、やっぱ。
あ、そうっすか。
うん、ほんと東大なんですよ。うん。
え、みんなどうやって行くの？歩いて行くの？
当然歩いていきますよ。
まあそうだよね。乗らないわな。うん、
まあ、徒歩だったら、この辺からだったら15日ぐらいじゃないですか。
いやいや、簡単に言うけどさ、あんた。
いやいや、でもいつか着くんだからね。うん、
おはい、はい、
うん。
はいはい。
まあまあ、頑張って行ったわけですよ。
頑張って行きましたか。
で、まあ、とりあえず比叡山延暦寺行ったり、うん、あるいはまあ、その近くにある恩成寺ね。
うん。
恩成寺って、あれはね、滋賀県か。
うん。うんうんうん、
とか、あとはまあ、その他、京都のね、うん、有名なお寺なんかも巡ったりするんですよ。仁、うん、和寺とか。
おー、
うん。で、その後は、さらに南へ行って、高野山。
高野山、遠いね。
また当時行けてるお寺はもう大体行ってるわけですよ、
うん、そうですね、聞いたことあるのばっかだな。
そうそうそう、まあでやっぱ当時のお坊さんみんなそれやりたいわけ。
うん、
この辺のお寺行ってそこにしかないこう経典を読んだりしてがっつり勉強していきたいっていうわけで。
なるほど。
で結構チャンスがあるとみんなそれやるんですよ。
うん、
うん、でね、彼はね、まあ、その中でね、比叡山に留学してる時に法華経を読み込むんですね。
うん、
でそれで彼はね、法華経こそが最も重要な経典であると確信するんですよ。
うんうんうん、
まあ、一番イケてるぞっていうことで、うん、あの法華経っていうのはあれですよ、あの南無法蓮華経のお題目で有名なお経ですよ。
はいはい、うん
うん、まあ今でこそね、法華経とか南無法蓮華経って日蓮宗のイメージが強いわけだけど、
うんうん、そうだね、
もともとね天台宗でも、うん、大事なお経なんですよ。
うん、法華経の中に天台宗とかがあるわけ？
あ、いや、ね、いや、いろいろな有名な お経が複数あって、
うん、
その中でどれを重視するかっていうのが宗派によって違ったりするんだけど、
うん、
まあ、天台宗は法華経も大事にしていたっていう。
なるほど。
マスターピースだったんですよ。うん、
うん、うん、うん。
で、まあ、今でこそね、そう、そういう日蓮宗のイメージだけど、まあ、普通に比叡山でも南無法蓮華経は、今日は唱えるんですよ。
うん。
だからね、よく言う言葉なんだけどね、朝題目に有念仏って言葉があって、
うん、
だからつまり比叡山では朝は南無法蓮華経を唱えると、で、うん、夕方は南無阿弥陀仏を唱えるっていう意味なんですよ。
ああ、その待って、比叡山自体は何なの？うん、
天台宗の総本山です。
天台宗の総本山なのね。OK OK OK。
だから天台宗はだからあのね、法華経も阿弥陀信仰、うん、要は念仏も大事にしてるの、はい、両方の教えを大事にしてたの。
そうか、法然とかもじゃあ行ったってことですか。
あ、だからね、
うん、
まさにそういうことで、まあ、総合大学なんで、
うん、
法然も当然のことながら比叡山で修行してたわけですよ、
うんうんうん、
で法然はその天台宗、その比叡山の中にあるお経をいろいろ読み尽くした中で、うん、阿弥陀様の教えが一番いいなって思ったんで、うん、浄土宗を開いた。
なるほどね、夕方志向だね。
そうね。
お
で、日蓮は法華経が一番だと思って、まあ、日蓮宗っていうのが後にできてくるんですよ。
なるほど、なるほど。
だからね、いわゆる鎌倉新仏教、その浄土宗、浄土真宗とか日蓮宗とか、
うん、
まあ、曹洞宗とか、ああいう人たち、開祖たちっていうのは、この時になんか新しい教えをゼロから作ったわけじゃないのよ。
なるほどね、そうなんだね。
そう、もともと受け継がれてきたいろいろな経典っていうのを、それこそその総合大学、比叡山なんかで勉強して、うん、していて、でその中で一番イケてると思ったものをそれぞれチョイスして、
うん、
で解釈し直して、で民衆に分かりやすく広めていったっていうのが、うん、まあ、こういう開祖たちだったの。
なるほどね。
うん、だからこうなんかいきなりこう、あ、俺はこういうふうに思ってんだっつってお経を書いたとかそういうことじゃないんですよ。
ほうほうほう、分かってきた分かってきた。
うん、
うん、
でじゃあ法華経って何なのかってい
う
と、
うん、
これ まともに読むとめちゃめちゃ難しいんで、ざっくり言いますと、はい、
うん、
あのさっき言った南無阿弥陀仏が阿弥陀様を信仰するものだとすると、
そう、うん、
うん、阿弥陀仏って阿弥陀如来ね、
はいはいはい、
法華経はね、釈迦如来を大事な仏様として信仰するお経なんですよ、
うんうんうん、
でもそれ聞くとさ、そもそも仏教の階層ってお釈迦様じゃないのって話じゃないですか。
そうだよね、
うん、お釈迦様が一番偉いんじゃないのって、
うん、
でもね、あの大乗仏教っつって、要はお釈迦様が死んではるか後にできた、まあ、日本とか中国とかは大乗仏教なんだけど、
うん、
この大乗仏教ではね、お釈迦様が出現する以前からすでにいろんな仏様がいたと、
うんうん、
で、まあ、そういうの三世諸仏って言ったりするんだけど、
うん、
お釈迦様もその三世諸仏の中の一つだよと、
うん、
その中の一つである釈迦如来だと、
ほうほうほう、
うん、他という、まあ、発想なんですよ、
うん、
まあ、つまりお釈迦様がてっぺんに一人だけいるってわけじゃなくて、いろいろな宇宙にそれぞれ仏様がいて、あくまで彼はその一人、
うんうんうんうん、
でね、三身、あの三つの体って書くんだけど、三身という考え方で、うん、あの現実にあの人間として生まれたお釈迦様という人、
うんうん、
まあ、シッタルタね、
うん、
はあのね、そうした仏様が現世に化身したものだっていう解釈があるわけですよ。
はいはいはい。
だからそれ以外にも、あのいろいろ釈迦如来以外にも阿弥陀如来とか薬師如来とか、まあ、大日如来とか、
うん、
まあ、いろいろな仏様がいるわけ。
うんうんうん、
ちなみに如来ってのは仏さんのことね。
はい。
うん。で、まあ、で、そのそれぞれの仏さんのどれを重視するかっていうのが、お経とか宗派で違うわけなんですよ。
ほいほいほい。
うん。でね、ちなみにね、
うん、
大乗仏教ってのはそういう感じなんだけど、上座部仏教、
はい、
昔小乗仏教って言われてた、要はスリランカとかインドの南の方とかに伝播してった、
うん、
枝分かれしてった仏教は、お釈迦様が唯一の仏さんだとみなしてる。だからみんなでお釈迦様と同じような境地に達しましょうよっていうのが上座部仏教ね、
うんうんうん、
ほぼほぼ違う宗教と言っていいです本当に。
なるほどね。おうお
う、うん、より原型に近いのは上座部だとは思うんだけどね、
うん
うん
うん。
でまあその中でそのさっき言ったように釈迦信仰を重視する法華経っていうのはね、これはまあちょっと不思議な話なんですけど、
うん、
クオン実情っていう言葉がありまして、
うんうん、
クオンっていうのはね、
うん、
永久の宮に遠い、
永久の宮に遠い、はい、
クオン、
うん、
で実情っていうのは実がなるって書くんだけど、
うん、
このクオン実情っていうのはね、まあ、お釈迦様というのは現世で初めて悟りを得たんじゃないんだと、
うん、
ないんだと、うん、クオン、つまり、ね、超絶昔の過去にすでに仏になっていたんですよっていうのがクオン実情っていう教えなんですよ、
うん、
つまりほら僕らが知ってるお釈迦様っていうのはもともと王子様だったのが修行に出て、で今いろいろなことを考えて結果悟りを開いて仏になったと思うっているじゃないですか僕らは。
まあ手塚治虫のブッダを読む限りそうですよね。
そうそうそうそう、うん、でもその法華経の中の久遠実情、法華経の中の本文っていうところに書かれてることなんですけど、うんうん、お釈迦様は実はそこのタイミングで成仏仏様になったんじゃないんですよと、
うん、
もうね超昔
は、
もうね永遠とも近い、永遠とも言えるような、はるかな昔からすでに仏だったんだよっていうのが、まあ、その法華経の教えなんですよ。
時間軸が違うってことですか？
もうね、お前らの見てる、知っている釈迦なんてのは、本当にね、うん、ごく一部。
うん。
本当の釈迦如来、釈迦牟尼仏というのは、本当にもっと深淵にして深くて、巨大で、
うんうん、
で今見せているものっていうのは、その中のもうほんの少しの一瞬の揺らぎに過ぎないと。
ほうほうほう。
いうことらしいですね。
うん、
でまあでも基本的に民衆は皆その釈迦牟尼の世界によって救われるっていう発想ではあるんですよ。うん、
はい。
うん。
うんうん。
でそれを釈迦牟尼仏はそれを永遠その苦悶の時間繰り返し救い続けてるんだっていう、まあ、教えですね。人を。
うんうんうん。
うん、まあそういう感じなんで、興味のあった人はなんか読んでみたらいいと思います。
ちょっと難しいですな。お
う
お
う、そうなんですよ。
うん、
でまあ、ともかく日蓮はね、この法華経こそが最高の教えだと考えたんですよ。
お
で、それで、清張寺、元のお寺に帰るんですよ。
うん、おお、帰るのかい、うん、
帰ります。もう多分、俺は学んだっていう。
なるほどね。
うん、ことなんでしょうね。で、32歳。まあ、結構年いってんだけどね。
うん。うんうん、
の4月に、その清張寺の裏山に1週間こもって、
うん、
で、まあ自分がこの比叡山で学んできた法華経の極意についての解釈の仕上げにかかるんですよ。
うん。
まあ要はそこで修行を始め、1週間修行を始めると。
うん。
で、それで4月28日の明け方、
うん。
はっと、まあ開眼してね、
うん。
確信しまして、で、朝日に向かって、もう明け方ですよ。太陽がこう昇ってくるわけですよ。
うん。
それに向かって南無法蓮華経を唱えるっていう。
うん。
境地に達するんですよね。
これ映画で言うとあれですね、割と序盤のハイライトですね、じゃあね。
そうそうそうそう、もうね、これはよく海外にもなってますけど、
うんうん、
超やばいやばい感じになってますよ、やっぱ。
やばい感じになって
ますか。その日輪、太陽のこう朝日の光線がこう差してくる中、偉大なね、日蓮大聖人がこう、度胸しているっていう。
なるほどね、ワンステージ上がりましたね、じゃあね。
そうそうそう。
うん、
まあ、それこそ、以前、一休さんがさ、なんかこう、ステップアップしていくみたいな、
うんうんうん、
まあお坊さんってそういう瞬間があるんですよ。
はい。
でまあその時に、まあ、法華経こそ唯一の道だとこう確信するわけですね、うん、基本的にこの南無法蓮華経っていうのは法華経を自分をお救いくださいっていう、まあ、意味なんですわ、
うん、
で法華経を完璧に全部覚えて唱えるのって大変じゃないですか、
うん、
だからそれを省略して南無法蓮華経と言えば、うん、同じだけの効果があるよっていう意味の、まあ、ことなんですね。
なんか仏教とかってさ、そういう省略 してくれんの多いよね。
そうそうそう。やっぱね、頭の悪い民衆にね、広めるのはこういうことなんですよ。
そうか、そうか、そうか。うん。
そうそうそう。まあ、南無阿弥陀仏も同じ理屈だからね。あれ、阿弥陀様をお救いくださいってことだから。
うん。そうですよね。うん。
で、まあ、その時にまあね、南無法蓮華経と朝日に向かって唱えながら、こう、法華経こそが唯一、至上の道だと確信したわけですよ。うん、
なるほど、なるほど。
でね、これ、 この日のこの出来事をね、我が宗門では、立教改宗って言いますね。
立教改宗。
まあ、要はこの瞬間に日蓮宗が誕生したというふうに、まあ、後世の信者たちは解釈してるわけですよ。別に、日蓮さん自身はね、この瞬間自分で宗派を作ろうと思ったかどうかっていうのは実はよく分かってないんですよ。
なるほどね。
ただ、俺やべえ、気づいたっていう日ではある。
まあ、ある種、悟りを開いた的な感じですよね。
まあ、そういうことだね。
うん。簡単に
言えば。だから、一休さんで言うとこの大悟。
うんうん、はいはいはい。大悟したぜみたいなね、ありましたね。
そうそうそうそう。